それでは、今日の聖書の、箇所をお読みしましょう。旧約聖書第2列王記9章1節から13節です。では皆さんご一緒に、お読みしましょう。九章一節から。預言者エリシャはエリシャの駒柄の一人を呼んでいった。腰に帯を引き締め、手にこの油の壺を持って立って湯割りに行きなさい。そこに行ったらニムシの子ヨシャパテの子エフーを見つけ、家に入ってその同僚たちの中から彼を立たして奥の間に連れて行き、油の壺を取って彼の頭の上に油を注いで言いなさい。主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とする。それから戸を開けてぐずぐずしていないで逃げなさい。そこでその若い者を預言者に仕える若い者は黙って言われに行った。彼が来てみると、ちょうど将校たちが会議中であった。彼は言った。会長、あなたに申し上げることがあります。エフは言った。この我々のうちの誰かに。若い者は、会長、あなたにですと答えた。エフは言ったって。家に入った。そこで若い者は油をエフの頭に注いでいった。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いで主の民イスラエルの王とする。あなたは主君アモリの家の女を打ち殺されてはならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの地イゼベルによって流された主のすべてのしもべたちのうちの復讐をする。それでアハブの家はことごとく滅びにせる。私はアハブに属する怖っから奴隷や自由の身に至るまでをイスラエルで立ち滅ぼし、アハブの家をヨバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バサの家のようにする。犬がイスラエルの辞書でイゼベルを喰らい、彼も彼女を葬るのがいない。こう言って彼は戸を開けてみると、エフは彼の主人のペラーたちのところに出てくると、一人が彼に尋ねた。何事もなかったのですか？あの人は何のことに来たのですか？すると、エフが彼に答えた。あなた方はあの男もあの男も言ったことも知っているはずだ。彼が言った。あなたは偽っている。我々に教えてくれ。そこで彼は答えた。あの男は私にこんなことを言った。主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルを王とすると。すると彼は大急ぎで今自分の上着を脱ぐ入り口の階段を彼の足元に敷き、角を打って吐き鳴らして、エフは大声から吐いた。以上、私から広川先生に神を恐れようと出してメッセージをしていただきます。お願いします。
皆様おはようございます。コロナ感染が広がり、各地は過去最高の感染者数が報告をされておりますけれども、お隣の福岡県は緊急事態宣言が20日よりまた出されました。この山口県もですね、過去最高の感染者数が報告されていることは皆様ニュースとよくご承知だろうと思います。 この度のこのコロナ感染の現状は災害レベルとまで言われておりますので、お一人お一人気をつけていらっしゃると思いますけれども、感染から日々守られて、また早くこの感染がですね収束していくように祈ってまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを深く愛し慈しんでくださっているあなたの皆を褒めたたえます。先週1週間、一人一人の兄弟姉妹の歩みを守り支えてくださったことを覚えて感謝をいたします。私たちの今の置かれている現状は、コロナ感染が災害レベルとまで言われるほど深刻化をしております。どうぞ兄弟姉妹一人一人の歩みが守られ支えられていくように切にお願いをいたします。また医療に携わっておられる多くの方々、困難な中で苦闘していらっしゃいます。お一人お一人を支え守ってくださるようにお願いをいたします。そして願うはこの感染が早く収束していくようにあなたの導きと助けを与えてください。しばし聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを神様が与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、この第二列王記の9章1節から13節を学んでまいります。この9章というのは48年間続きましたオムリ王子、オムリ、その子のアハブ、そしてその子のですねアハズヤ、ヨラム、こう続きました4人のですねオムリの家系の王様たちの時代が終わって、そして新たにエフという人物によってエフ王朝呼ばれるこの時代にですね転換をする章というのがこの9章です。エフ王朝はですねオムリ王朝に比べて約2倍強ですね、102年と半年、約1世紀余りですね、この続くですね、まあ、長期政権ということになるでしょうか。長期王朝ですけれども、その始まりはですね、なんとクーデターによるもので始まってまいります。驚くことにですね、そのクーデターへの道筋をつけたのが主なる神様ご自身でいらっしゃったということがここに書かれております。見てまいりますと、ある時ですね、預言者エリシャは仲間の若い預言者一人を呼び寄せ、油の入った壺を手渡して言いました。ラモテ・ギルアデの町に行ってイスラエル軍の隊長であるエフにすぐさま頭に油を注いで、そして主は言われる、私はあなたに油を注いでイスラエルの王とすると告げなさい、そして告げたならばすぐにその場から逃げ帰りなさいというふうに命じます。このラムテ・ギルアデの町というのは、ヨルダン川のですね東側に、位置するですね、当時のこの地域の中心的な町で、アラム軍と北イスラエル軍とのですね、この戦いの最前線となっていた町です。またですね、この最悪の王と呼ばれておりましたアハブ王がやはりアラム軍との戦いで戦死をしたのもこの ラムテ・ギルアデの町でありました。若い仲間の預言者エリシャに命じられた通りにですね、この町に行きまして、そしてちょうどそこでですね、この会議が行われていた。でその中からですね、エフを呼び出して二人きりになったところで、神様が王に任職する印として行われますこの油をですね、油といってもこれはあのオリーブ油ですけども、オリーブ油をですね頭の上にこうかけてですね、注ぎかけて、そしてイスラエルの神主はあなたをイスラエルの王とする、そして主君であるアハブ家のものを全て打ち殺さなければならないという命令をいたします。理由はアハブ王の妻イゼベルが主の預言者たちを殺した、その神様の復讐をするためである。アハブ王の家を滅び失せる、そして犬がイスラエルの町でイゼベルを喰らい、誰も彼女を葬る者がいないと、まあ、そのように告げて、そしてすぐにその場から逃げ出しました。それは、この預言者がですね殺される危険があったためであろうと思われます。このうちですね、エフがすぐに、まあ、家来たちのところに出て行きまして、先ほどの男が主はこう仰せられ、私はあなたに油を注いでイスラエルの王とすると、そのように告げて出て行った、まあ、そのことを伝えます。すると彼らはですね、急いで自分の服を脱いで、そしてエフの足元に敷きまして、そして角笛を吹き鳴らして、エフは王であると宣言をいたしました。この後アハブ王の息子でアラム軍との戦いで負傷しイスラエルに帰っていたヨラム王はエフによって殺害をされます。さらにですね、エフはちょうどこの時、この負傷したヨラム王を見舞いに来ていた南ユダ王国のアハズヤ王も殺害にいたします。理由はアハズヤ王とヨラム王はいとこ同士になるんです。そしてこの南ユダ王国のアハズヤ王もアハブの家系に属するものとなっていたからです。さて今日ですね、私たちが注目をしたいのは、なぜ神様はエリアを通して罪を犯し続ける恩、そしてアハブの王朝の終焉を予言されていたのに、すぐに滅ぼさないで十数年間放っておかれたのかということです。だいたい20年前後です。予言がなされて20年間はそのまま何も起こらなかったんです。神様という方は聖書を読んでいきますと、悪を正しく裁かれる清く義なるお方でいらっしゃいます。ですから預言者を通した通して語られたですね、神様に対するこの罪に対しては正しい裁きは必ず実行されるお方でいらっしゃいます。しかし同時に神様は忍耐と愛を持って接してくださるお方でもいらっしゃいます。預言者エリアによってオムリ王朝の終焉が予言されてから十数年間、 裁きが実行されなかったのは、その間にアハブ王様や、またそのアハブの息子たちが悔い改めて主なる神様に立ち返る、そのことを神様が待っていらっしゃったからです。皆様は覚えていらっしゃいますでしょうか。この北イスラエル王国でですね、最悪の罪は何かというと、偶像礼拝が行われていたということでした。モーセを通して与えられた神様の十の戒めの第一の戒めは、あなたには私の他に他の神々があってはならない。そして第二番目の戒め、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならないと偶像礼拝が禁止をされています。これらのですね、大切な神様の戒めを破り、そして人々にもですね、バール礼拝を奨励したアハブとその息子たちは即座に裁かれても当然であり、神様に見放されたオムリ王朝がたちまち崩壊してもおかしくありませんでした。しかしオムリ王朝が終わるという神様の予言がエフによって実行されたのは、その予言から20年近く経ってからでした。この間そのままにして神様は沈黙を保たれました。そこに神様の深い憐れみと愛を知ることができます。新約聖書のですね、第二ペテロの手紙3章9節にはこのようにあります。主はあなた方に対して忍耐強くおられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと書かれています。裁きを伸ばされる神様の意図というのは、罪を犯した人間が悔い改めるのを忍耐して待っていらっしゃるからです。全ての人が自分自身の罪を認めて悔い改め、これからは誠の主なる神様に信頼して従っていこうと決断して、生き方の方向転換をすることを神様は忍耐強く待っておられるということです。しかし残念なことに、神様の忍耐にもかかわらず、アハブ王とその息子たち、アハズヤ王とヨラム王もバール礼拝をやめて悔い改めて主なる神様にのみ従い仕えていくようにはなりませんでした。このため預言者エリアが語った通りに、エフという一人の人物によってアハブの家系は絶たれ、オムリ王朝は崩壊し消滅をしていきました。これらのことからですね、私たちに忍耐を持って接してくださる神様の姿というのは、私たちに生きる上での模範を示してくださいます。私たちの日々の生活では、時々自分の思い通りにいかなかったり、物事の進行に忍耐をしなければいけないということが求められることが多々あります。続く試練の中で苦しく辛い悲しい思いをしたり、トンネルの中を通るような出口の見えない状況に不安や恐れに 心がとらわれてしまったり、ある時は人から誤解をされたり、非難されて苦しい思いをしたりなど、数え上げればキリがありません。このような時にですね、私たちは気力を失ったり、途中で諦めたり、辛くて投げ出したくなることはないでしょうか。このような時にですね、私たちを愛し神様のところに立ち返ることを忍耐して待ってくださる主なる神様がいらっしゃることに思いを馳せて、神様のもとに立ち返りたいものだと思います。主イエス様はいつでもどこでもあなたや私と共にいらっしゃいます。そして私たちの萎えた心、その心を励まし強めてくださり、必要な力、助けを与えてくださいます。ローマ人への手紙5章3節から5節にはこうあります。患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性は希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと約束されています。私たちのうちに住まわれる聖霊なる神様が私たちの心の中に神様の愛を注いでくださいます。そのことを信じて、自分自身に与えられている課題、それに向き合って歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の地なる神様、尊い皆を褒めたたえます。私たちはさまざまなところを通されます。しかし私たち自身が忍耐の神、その方によって待っていただき、神様の助けをいただいたものです。どうぞそのことをいつも忘れないで、私たちもまた与えられたところで辛く苦しく悲しくとも忍耐をして、途中で投げ出したり諦めたりしないで、しっかりと自分に与えられた働き、使命を全うしていくことができるように助けてください。今週も一人一人の兄弟姉妹の歩みを祝福してください。病を得ている方々を慰め励まし癒してくださるようにお願いをいたします。また試練のただ中で苦闘しておられる方々の上にも、神様の支えを励ましを豊かに与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。